南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経。南無法蓮華経。
はい、懸疑章の99ページの110番ですね。110番、一つ、袈裟衣等総じて仏具道具等のことですね。はい、一緒に読みます。一つ、袈裟衣等総じて仏具道具等のこと、一向多衆に貸すべからず、また多衆の仏具道具等をも法華経の法会に借りるべからず、すでに非常は有常に従うがゆえに、方々の有常の道具はおのずから方々の道具なり、ただし世事の志にて方々の道具を消防の方へ取り切りないし、両足などにて買い切っては消防の方になしては司祭あるべからず、うんぬん。袈裟、衣、その他の、その他一般の葬祭法要に使用する仏具や道具類については、決して多数の葬祭法要に貸してはいけません。また多衆の仏具道具類も当衆葬祭法要に借りてはいけません。前条に述べたごとく、物は所有する人の心が反映しておりますから、方々の人の所有する道具は正しく方々の道具であります。ただし、交際上のことで、方々の道具であっても、当方へ買い取るか、あるいは使用料を借り取って、一応当方のものと使用するのは差し支えありません。で、その次もね、一つ、仏商人の御使いに檀方門徒へ行きて、神儀にても引き出物を得、布施などをも得たるときは、本寺の十字の前にて披露するなり、そのまま我がところには置くべからず、うんぬん。寺の公のお使いとして檀信徒の家に行って、たとき世間普通の礼儀として品物を引き出物として頂戴し、あるいは極用を頂戴したときは、寺に帰って必ず住職本山は発須商人にお見せして、その式に従うのであります。勝手に無断で着服してはいけません。今日は5月の1日で、南條時光さんのですね、亡くなられたこの日なんですけども、南條時光さんは皆さん方がよくご存知の今の堆積寺のですね、土地を自分の領地だった 土地なんですけども、そこを日光上人にこの寄進をしてですね、そしてこの今の堆積寺がこの出来上がっているという人なんですね。で、南條さんは南條さんのお父さんは南條兵衛七郎という方で、大聖人様が鎌倉で最初に教えを説き始めた最初に時入道とか四条金吾とかそういう人たちと一緒に大聖人の信仰に援護されたこの方なんですね。でそれでこのふるさとにこの日蓮大聖人の教えをこの伝えて、もちろんそれまでやっていた南無阿弥陀仏の念仏衆をやめてですね、そして一族の反対を押し切ってこの南條家にこの大聖人の信仰をこの伝えたその方なんですね。だけども非常に病弱であったためにですね、その早くに亡くなります。亡くなって体が亡くなる前に病気で体が不自由になっていくとですね、その気が弱くなって、親族からですね、お前が日蓮の信仰するからこうなったんだというふうにこの責められる中で、一遍この信仰をやめようというふうにこのするんですけれども、奥さんがそのご主人の体験する心というものをこの大聖人様に伝えてですね、大聖人様がそういう考え方を捨てなければならないと、あなたは納得してこの南無阿弥陀仏の信仰を捨ててこの南無妙法蓮華経の信仰でなければ成仏できないという信念を持ってこの信仰に入ったにもかかわらず、そのことを忘れてどうするんだという励ましの手紙をもらって、また心を入れ替えてこの信仰を貫いて亡くなられるわけなんですね。その時南條時光さんは7歳ということなんですね。で、南條さんに与えられたお手紙は非常にこのたくさんあるんですけれども、大聖人様のこの法門の難しいことがこの説かれている御所っていうのはほとんどないんです。こう言ってはなんですけども、南條さんは時入道とかですね、そういう人たちよりもその仏法っていうものに対するその理解力が深かったわけでもないし、その学問があったわけでもないし、その本当に南條さんが一番優れていたのは純粋な信仰心だけなんです。ですから南條さんのところに難しい御所はこの送られていないんですね。生活の細々とした内容のことが御所のほとんどなんです。それと純粋な信仰に関わることの大聖人様のお手紙がほとんどなんです。で、日光聖人が身延の萩井実長と二皇の法宝というものを戒め、貫いて、それで受け入れられなくなって、そして身延の山を降りるわけですけれども、その時に日光聖人は弟子の中、信者さんの中で一番信仰心の厚い南條さんを選んだわけなんですね。他にも行くところがありましたけれども、それともう一つはこの上野の土地っていうものが厚原の崩乱が起きた場所ということがこの言えるわけなんですね。ですから大聖人様の仏法において厚原の崩乱っていうものは書くことのできないこの大事なこの内容を含んだこの事件だったわけですよね。その時にこの中心になったのはこの南條時光さんでありますから、ですからただ土地を持ってたとかいう問題ではなくしてですね、南條さんを中心にした上野富士方面のその純粋な信仰の志のところにこのお寺を構えればですね、方々限界の日蓮大聖人様の仏法というものを長く保っていくことができるはずだと いうふうに考えて、この大石寺はこの開かれているということなんですね。今大石寺はその南條時光さんを頼りとして日光上人が開いた、その方々玄界ということを忘れ去って、創価学会と犬猿の争いをしていますけれども、そんなことのために日光上人様が身の坊の山を降りたんじゃないんだということをこの見失ってこのしまっているということになります。ですから私たちはその志を継ぐのは自分たちしかいないんだという気持ちで、この信仰というものをですね、この大切にしていってもらいたいと。私たちが仏法というものを説き伝えていかなければ、創価学会もダメ、大石寺もダメということですから、私たちが伝えていかなかったらば、誰も正しく法を伝えていく人はいないということになってしまいます。ですから私たちの責任と使命は重いということをですね、お互いに深く考えて、この信仰というものをですね、この大切にこのしていってもらいたい。南條時光殿の生き方というものをですね、私たちはこの手本にして、この信仰というものを考えていってもらいたいというふうにこの思うわけなんですね。さて、それでは今読んだところですよね。あ、今読んだところですね。袈裟衣を総じて、仏具道具等のことをですね、一向多衆に貸すべからずと、まあ、皆さん方は貸すというようなことは思ってもみないと思うんですけどもね、例えば皆さん方の家にある仏具をね、ちょっとうちのが壊れちゃったからね、ちょっと今日法事なんだけど、隣の家がね、南無阿弥陀仏の法事なんだけど、ちょっとろうそく台ちょっと貸してくんないと、今から仏具屋に行って買ってくる時間もないから、そのお願いと、まあ、そうやって言われると人情的にはね、まあそのぐらいのことはいいかなというふうに思うか分かんないんですけど、皆さん方の家のろうそく台も、式見の備える花の器もですね、線香流しもですね、南無法蓮華経のためのこの仏具ですから、だからそれを南無阿弥陀仏のために貸すというのはですね、その貸すのが嫌で、ケチで嫌だっていうんじゃなくて、その意味が合わないわけですよね。南無法蓮華経の仏具を南無阿弥陀仏のために使うということは、これはこの許されないそのことですので、ですからそれはその貸しちゃいけないということなんですよね。まあお盆がないっていう家はないかもわかんないですけども、お盆がないので貸してくれって言えば、お盆は別に南無法蓮華経のお盆じゃないですから、それは貸してもその南無阿弥陀仏のために使われると分かってても、それは貸しても構わないということなんですね。だからお寺で言うとですね、例えば太鼓、前はありましたよね、町内でね、子供が太鼓をその公民館で練習してるからね、ヒロさんとこ太鼓あるからちょっと貸してくんないかと。ダメだってたんですよね。いや、お参りの時間にぶつからないようにするからって言われたんですけど、これはもう本当に申し訳ないんだけども、これ南無法蓮華経だけ叩くこの太鼓なので、太鼓の演奏のためにこの太鼓を使われるということは困るので、申し訳ないんですけども、そのお貸しできないんですというふうに、ケチくしゃなって顔して帰ってきましたけど、だけどそれは断らなきゃいけませんよね。それとか、まあ皆さん方の家で言えば、ろうそく立てとか線香立てとかありますけども、このご本尊様にお供えする、まあ、この三宝ありますよね。三宝なんかも今言ったように、これはもう完全にただのお盆とは この違ってご本尊様にお供えする時だけのこの台ですから、もうこれがなきゃいけないという仏具ではありませんけども、でもそれはご本尊様に対するものだけを盛るこのものですから、ですからこれは南無阿弥陀仏や他のことにはこの貸せないということになるわけですよね。だから、だけどもその多州のこの人がですね、まあ古道具屋にその売ったとするとですね、でそれを要するに私たちが見つけてですね、あこれは仏具に使えるなというものを買ってきて、それでそれを使うということに関しては別に構わないということなんですね。つまり一旦その南無阿弥陀仏なら南無阿弥陀仏の信仰から離れてお金として売り買いされるその存在になったものに関しては、それはこの構わないよと、買ってこれ南無阿弥陀仏に使われてたんだとかって、ずっと思いが募るんだったらそれはまずいですけども、そういうことがなければですね、それは構わないということなんですよね。ただ仏具によってはですね、もう絶対にこれは真言宗だけの仏具とか、これは絶対に念仏宗だけの仏具っていうのがあるんですよね。皆さん方がご存知のでは、このろうそく台で、この鶴がこういうふうになってて、それでこの鶴の先にこの光を灯すっていう、そういうろうそく台があるんです。これは南無阿弥陀仏の念仏宗だけのろうそく台このなんです。でそれを古道具屋でこれかっこいいな、うちにもこれ置きたいなと思って置いたら、南無法蓮華経のもう念仏宗の人はみんなこれですからね。だからその皆さん方の家へ来た時に、これはどうしよう、南無法蓮華経のところに念仏のろうそく台があるわっていうふうに、皆さん方の信仰がその誤解されてしまうということになりますね。ですからもうその宗派独特のその仏具をその知らないで買ってきてですね、それでそれを使うということは、これはもう絶対にやっちゃならないということなんですよね。でろうそく台にこの竜かなんかが絡みついててかっこいいからと、かっこいいからとか悪いからとかいうことで、その仏具というものを選ぶということはこれは良くないし、これは骨董品屋でいくらしたんだっていう値段で選ぶということも、これはその間違いですよね。このご本尊様に向かってお題目を唱えながらね、これいくらしたんだよな、これいくらしたんだと言って、そんな雑念がこの次から次に湧いてくるような、そういうものを目の前に置くということは、これもよろしくないということなんですね。方々ではないけれども、よろしくないということが、この言えるわけなんですよね。ですからそれを気をつけなきゃいけないと。それからいつも申し上げますけども、数珠、お数珠をこの仏具屋にこの行った時にですね、数珠なんかも置いてありますよね。それとか京都とか奈良とかそういうその古い歴史のところへ行くと、その数珠なんかがお土産屋さんでこの置いてありますよね。で、だけどね、まあそこでね、そのいいなと思って出会ったっていうことで買ってくるこの人がいるんですけど、だけど、よそで買う数珠は、日蓮正宗の数珠で一番守んなきゃいけないのは、白いこの丸房ということですよね。白い丸房、紫とか赤とか茶色とかそういうのはダメということですね。それから必ず右に三つ房で左に二つ房で、 それで左から8つ目と23個目に比較的その小さなこの数珠玉が4つ入っている。これが絶対にその守られてなかったら、どんだけ心が惹かれても買ってきても日蓮召集の数珠としては使えません。ですからそれが満たされていればその買ってきてもいいんですけども、それは一番最初にお寺へ持ってきて、それでこの南明法蓮華経のお経と題目を唱えてご祈念した後に開眼供養した後にその皆さん方が日蓮召集の数珠として使うっていうふうにこのしなきゃいけないんです。ただその言えることは仏具屋や土産物屋に売ってる数珠は高いです。だから損をします。損をしますってのはあれですけども、その見てくれはいいですけども、この材質的にはその良くないということですね。でほとんどですね、その今その数珠っていうのはですね、そのまあ梅とか桜とかそういう日本で取れる材料のものはいいですけども、要するに白檀であるとか人工であるとか、それから菩提樹であるとか、そういうそのある程度値段の高い材料は全部外国からの輸入ですから、この為替のレートによって毎年この値段がこの乱高下します。ですからその求める年によってその比較的その安い時もあれば、でも今ずっとこう高くなってますから、そのもう本当に全然桁違いに値段が変わることがこのあります。ですからさっき言ったように数珠もその数珠をかけながら権議をしながらね、これいくらしたんだよねって思いながらそのお参りするっていうのはすごいくだらないそのことですよね。ですからそういうその値段が頭をよぎるような、そういうものはそのあまり好ましいことじゃないということなんですよね。私が持っているこの数珠は、梅の数珠ですけども、昭和46年からこの使ってます。ですからもう、20回以上修理してるでしょうね。ですから修理代の方がこの数珠をその超えてます。ですから私はこれを値段じゃなくて、まあ新田商人から弟子としていただいたということもあるんですけども、これ比較的大きいですよね。で小学校6年生で出家した時には小さいその数珠しかそのもらえなかったんですけど、これ中学生ぐらいになった時にこのもらったんですよね。みんながねまあ本当ここだけの話だけど、小僧がねその数珠をなんていうんですか、数珠を白衣のたもとに入れたまま洗濯しちゃったり、その数珠がその最初にもらった数珠がそのこの壊れていくと、そうするとそのなんていうんですかね、こう事務所にあるそのもう本当にその誰が使ってたか分かんないような数珠をその持ってって、そのもうみんな点でバラバラの数珠を使ってたんですね。それで新田商人がそのなんで小僧がそのみんな一人一人別々のそのめちゃくちゃなその数珠を使ってんだと、出家した時に俺が渡した数珠はどうなってんだということになった時に、いや実はこうこうこういう事情なんだっていうふうにその係のその人が言ったらですね、じゃあもう今の年齢に合うこの今のこの体に合うこの数珠を全部またその渡すからと、小学校の時の手とこの中学高校になってからの手の大きさが違うから、 全部渡すからということで、その、この数珠を渡してくれたんですよね。そういうことがありますので、ずっと修理して修理して修理して、この、使い続けてるんですけども、数珠はそういう意味で皆さん方が入信した時とか、こういう時にその自分が手にしたもんだっていう、その信心の思い出っていうものに、この準じた数珠が一番このいいんですよね。ですからそういう意味で、その数珠は、その修理してでも大事にしてもらいたいと。それでその最初にその子供に与えたりするときには、そのプラスチックのあの数珠よりはその天然のこの素材のものの方が、そのまあ自分自身の上でもその愛着が湧きますので、そういうものをこの与えて、その大事にして、大事にするということを教えてもらいたいというふうにこの思うんですよね。ですからそういう意味でこのね、その開眼供養をするということをこの大事にしてもらいたいと。でお墓も開眼供養しますよね。お墓もそれまでは石屋さんが商品としてそれにまたがってそのね、この墓を作ったりしてるわけですから、ですからちゃんと建てたら今度は拝む対象としてのお墓ですよっていう意味で、この最初に開眼供養をするわけですよね。それまではその業者の人はその南妙法蓮華、妙法蓮華経って書いてあっても刻んであっても、そんなことはあの人たちには妙法蓮華経の心も何もないわけですよね。ただその製品としてそのちゃんと作り上げなきゃっていうだけのことですから、乗っかろうがまたがろうがそんなことは構わないわけですよね。ただ建てた以上はそこからはご本尊様のお題目を移した手を合わせるものとして今日からは扱いますということの意味で、そのお経を挙げてお題目を唱えてその開眼供養するということをこの、まあ、大事にしなきゃいけないということですよね。まあ、それからまあ私はあんまり使ってませんけど、今数珠はこの房がね、そのボロボロになるっていうことが嫌だということで、なんかサッカーボールみたいに編み込んだような草だったりこのするんですよね。数珠屋も新しいことを考えないといけないからね。それは別にあの丸いですから、丸であろうが昔からの草であろうが、それはどちらでもあの構わないです。まあだけど大事に扱わないとね、子供のおもちゃにさせてると、どんな格好のもんであろうがどんどんどんどん壊れてしまいますので、丸い草をね、赤ちゃんにしゃぶらせて平気な人がいますけど、そんなことをこの大事にしなきゃいけないということも子供にこの教えてもらいたいというふうに思うんですよね。それからそうだ、まあ、例えば今言ってこの仏具のこともそうですけども、多種のものっていうことがはっきり分かるものもダメですけども、例えば私がこう太鼓がダメになったから、じゃあ太鼓買ってこようって言っても、もう太鼓だったら何でもいいっていうんじゃなくて、その昔念仏や真言のお寺の名前かなんかが刻んであったら、これ絶対ダメですよね。だから名前が刻んであるとか、お寺の名前が刻んであるとかいうようなことは、これはもう絶対にあっちゃならない、そのことだと。これは買ってきたんだからということを言っても、それは、この、その避けなきゃいけないということが言えますよね。それから、その次のところですね。ご本尊様に、その信者さんがご供養をするというときに、まあ、例えば、住職がいて、弟子がいて、弟子が、その、まあ、法事かなんかに、この、行ったとしますよね。そうしたら、そのご供養っていうものを、その、預かって、その、来たときには、 その必ずご本尊様にそのお供えするということと、それからその住職にそのご供養を預かってきましたということのその報告をちゃんとしなさいと。で、ご供養はお経をあげた人間のものでもないし、住職のものでもないし、まずそのご本尊様にそのお供えする、ご本尊様にその真心を伝えるということが、そのご供養ということの一番その大事なことなんだということなんですよね。だから住職のこの代理としてその赴いてですね、仏法のためにお経を唱えたんだからですね、自分の人気とか自分への尊敬でこのご供養が得られたというふうにその思い上がってですね、ご本尊様へのご供養を自分のご供養と勘違いすることへのこの戒め、在勤者だけではなくてですね、そこの住職もその同じことなんだということですよね。だから信者さんもですね、この住職のですね、これは好物だからあそこの饅頭がいいだろうというふうに、その人へのご供養という考え方というものをこの持っちゃいけないということなんですよね。あくまでもご本尊様にお供えするわけだから、だから、これをご供養したらね、住職喜ぶでっていうような、そういうんだったらそのご供養ということにはならないわけですよね。住職に好き嫌いがあろうが、ご供養には全然関係ないことですからね。だからそういうふうに、その長くですね、信者さんとこの接してると、そういうその慣れ合いみたいなその感情っていうものがその生まれやすいんだけども、それは絶対にその持っちゃならないと、お互いに持っちゃならないということなんですよね。だから住職も俺がそのお経をあげてこのやってんだというようなそのことじゃないわけですよね。そういうふうにその考えるっていうことは、絶対にもうお互いに仏法から外れていくそのことだから、その絶対にこのやってはいけないということなんですよね。本当にそのなんていうんですかね、やっぱり、まあ、こういうことが書かれてあるということは、やっぱりそういう心っていうものがその生まれやすいっていうことに、このが昔からこのあったということなんですね。その今のですね、その仏具のこととか、そのご供養のこととかいうことに、このちょっと付随してですね、ちょっとまあ、内海さんを中心にちょっと考えてもらいたいんですけども、実はですね、そこにある、五字基金のこの箱なんですけども、ある時ですね、たまたま、まあ、新人をしていない人が、その信者さんの行う法事がこのお寺であった時にですね、その信じしてない親族の人がこのついてきますよね。で、その人がそこにお金を入れそうになったんですね。こんなものがあるわと。まあ信じはしてないけど、まあ好意的に考えたんでしょうね。で、それは、まあ、たまたま僕、まあ、見たから、あ、これは違うんですよ、と。まあ、その人は賽銭箱みたいに考えたのかわかんないんですけど、これは違いますよ、ということで、で、まあ、大きくは、まあ、書いてありますので、まあ、そこにへばりついて いちいち見てるわけにいかないので、もしそういうことがですね、これからもうちょっとあるとちょっと困るな、ということで、その箱のところにですね、何か工夫してですね、この三宝院維持管理のための匿名の その、この、まあ、極陽なんだと。まあ、極陽であることは変わりませんからね。だから、日蓮大聖人の信仰をしていない方は、その、入れないでもらいたいということが、まあ、ある程度わかるようにですね、なんかこう、工夫していただければありがたいなというふうに、この、思うんですよね。何でも入れてくれればいいっていう問題じゃなくて、もう信仰者、信仰してる人でなければ、その、そこに、供養を入れるということはありえない、その、ことですので、まあ、その意思表示がですね、この、はっきり、この、わかるように、しといてもらうとありがたいな、というふうに、思うんですよね。なかなかね、方々限界の信仰を貫いていくということは、誤解を持たれやすいそのことですので難しいんですけども、でもそれを貫いていくためにはやっぱり、信仰してる側が努力していかないといけないということになりますので、ぜひそういうことをですね、この注意してもらいたいというふうに思うんですね。それとこの間ね、面白い話聞いたんですけどね、日本人っていうのはね、まあ日本人や外国人もそうかもわからないけどね、その村のこの集まりの考え方、だから日本中がもう村っていうその感覚でこのいると、だからよそ者っていうものに対してはその非常にその神経質にこのなるその国民なんだというんですね。で挨拶もですね、その挨拶自身がもう村の挨拶だったんですね。おはようってみんなわかってるよね、おはようって。そのね、朝来たからおはようって。で、わかりきってることをおはようって挨拶をこのすると。そういう外国じゃですね、そのおはようって挨拶は考えられないと言うんですね。それで、その外国はですね、その村じゃなくて他人の挨拶。他人の挨拶。ね。まあ、向こうにももちろんグッドモーニングってそのありますけれども、グッドかどうかっていうことはその人その人の考え方であって全然関係ないですよね。だけど日本のおはようとグッドモーニングはちょっと違うんですよね。とおはようはただ日が昇ってきたっていうおはようだからその人の気分がグッドかグッドでないかということは全然その関係してないわけですよね。で、グッドモーニング以外に、その、例えば他人の、この、旅人がもう来て当たり前っていう感覚の挨拶だから、その、ハバナイスデイって言うわけですよね。今日はいい日だと。今日はいい日なんで、その、日本人同士だったら、今日はいい日だっていう挨拶はないですよね。もう、隣近所もみんな同じ顔ぶれですからね。他人が来てるっていうケースは全く考えてないその挨拶なんですよね。だからそれとかウェルカムとかですね、その別れる時にはこの See you again、また再びそのお会いしましょうって、隣のおばちゃんにまた再びお会いしましょうって挨拶はしないよねその明日も隣にいるわけだからね。だからそういうふうにもう他人とのこの交流ということを想定したこの挨拶っていうのがそのほとんど外国のこの挨拶、もう日本人はもう全く動かないその全くその移動のないその挨拶のこの仕方なんだ、もう日本中がそうなっている。だからそういう意味でその今のその外国の人たちっていうもののこのがこう来た時にその村と旅人のその関係っていうものがその全くその噛み合わなくなって、 そのいろんな問題をその起こすようにそのなってきてるんだということなんですね。それ本当にそうだなと思ってその聞いててびっくりしたんですけどもね。それともう一つですね、その手紙の住所、手紙の住所、外国はですね自分の名前が一番最初、自分の内緒、自分の名前、番地、県、国というふうに来るんですね。自分が中心なんです。自分が中心。日本人はそのまあ国の名前は書きませんけども、県の名前、市の名前、町の名前、番地で最後に自分の名前と来るわけですよね。ずんずんずんずんずんこのこう最大からずーっとこう縮まってくるわけです。ね。で外国は自分が中心にあって、それでずーっと最後 USA という国になるわけです。あんな大きい国よりも自分っていうのが大事なんだ、中心なんだ。ね。だけど日本人の要するに全部のその全部の命の塊っていうものからずーっと凝縮して自分があるんだという考え方っていうものがこの一年三千の南無法蓮華経の法っていうものを実は表しているわけなんですね。日本人がこうだっていうんじゃなくてこの住所の書き方っていうものは仏教の考え方なんですね。仏教の考え方、全体があって自分があるという考えなんです。全体があって自分があると、自分があるから全体があるという考え方じゃないんです。自分のために全体があるという考え方が要するにそのキリスト教的なその神の考え方なんですよね。これはもう本当にまあ噛み合わないんですけども、でも、あ、こういう違いがあるんだと、こういう考え方の違いがあるんだということは、その頭に入れとかなきゃいけないわけですよね。さっきの挨拶にしても、要するに、その旅人であればですね、危害を加える人間かもわかんないと。いうふうに注意を払いながら、要するに、その、今日はいい日だという、その挨拶を、今日はいい日で会ってもらいたいと思って、その危害を加えないでもらいたいと思ってその挨拶をしてるわけですよね。で日本人は何にも危害を加えるなんていうことは何も考えてないわけです。おはよう、こんにちはとか、こんばんはとか、その当たり前の当たり前のことを言い合ってるだけの考え方なんですよね。だからそういう意味で本当にこのたくさんのこの命っていうものがつながって、そしてその自分のこの命というものがですね、このあるんだという考え方ですよね。それが御書の中に、この示されているようなこの全ての命をですね、全ての命をこの大海、全ての命のつながりを大海だとすると、私たちの命はこの大海から取り出した一滴の命ということなんですね。一滴の命だけど、この一滴の命には大海全ての命が関わってます。関わってるね。一滴舐めたら塩辛いということは、その一滴だけが塩辛いんじゃなくて全部塩辛い、全部塩辛いね。フランスの海もイギリスの海もアメリカの海も全部つながっているということなんですね。それでこの一滴が一滴の生涯を終えるとまた大海に戻るということになりますね。だから一滴の命の生涯の中で得たいろんな思いや心や南無法蓮華経の志も全部また大海に戻る。だから大海は私たちが信仰した南無法蓮華経の志っていうものに全部つながると。これが内視崩壊平等略ということですよね。内視崩壊 平等利益。ということですよね。だから私たちはこの一滴の水っていうものが、最初に親っていう一滴があり、子供っていう自分の一滴がありというふうに、この大会の中でも一番縁の深いものが夫婦となり、親子となり、兄弟となってここに生まれてくると、ね、そしてそれがまたこの大会に戻っていく。そういう意味において大会には生じっていうものがないんです。永遠常住なんです。ずっと一緒なんです。この一滴には生じがあるかのように見える。だけどこの一滴も実はこの大海っていうものとつながっているわけですから、この一滴の水、一滴のこの命も永遠常住だっていうことなんですね。全部つながってるんです。だからこの大海から生まれて、そして一滴の水、一滴のこの命っていうものにをこの得た、その私たちっていうもの、それも虫や植物じゃなくて人間として生まれてきたということは、この大海全部がつながっていて、仏の命ともつながっているということですから、この命っていうものが南無法蓮華経だね。だからこの南無法蓮華経の命っていうものから生まれてきたんだから、この一滴の生涯を送る中において、この南無法蓮華経とのつながりっていうものを自覚した生き方をするということが、一滴の雫として生まれてきた人間の命っていうものの使命と責任だということなんです。それを大聖人は私たちにこの教えられていると、ご本尊様に表しているということなんですね。だからこの全体の命から一滴の命ね、広島県福山市千田町矢風呂1丁目25の34広田ライドというふうにぐーっと凝縮して、一滴の命っていうものを表しているとね。死んだらもう広島県福山市も何もない、全部この大海にその戻っていくね。だから私たちが信仰する南無法蓮華経の法というものが、一切の衆生に、北海万霊すべてに、この南無法蓮華経の功徳というものを及ぼす、そういう私たちは信仰をしているんだということをですね、この大切に考えてもらいたい。親の供養をする、その親の供養というものが、この大海のすべての命というものに、その功徳というものが及んでいく。亡くなった親の成仏も、すべての命の成仏も、そこにを起源として、そこをきっかけとして、その得られるんだということ、そのことをこの大聖人は教えているということなんですね。ですからそういう意味でこの一切のこの命っていうもののこの仏性、仏の命というものをこの理解してもらいたいというふうに思うんですね。何か皆さん方の方でありますか。何でも。
今そのお話なんですけど、
はい、
あの大会の中にはこの南無法蓮華経の私らが信仰している人だけじゃなしに、世界中の人でしょ、イスラム教の人でも、あのキリスト教の人でも、全部その中に入る。
でもその人たちは自分たちの中心に南無法蓮華経の命があるかということを、南無法蓮華経の命があるのに、南無法蓮華経の命があるということをまだ分かってないその人たちと。
でも内地法華経に、
そうなんです、
ここへ大会に入った
ら、はい、出てくると、そのいろんな迷いや、あ、いろんなその思いで、その違うことの方が正しいと思い込んじゃう人もそのいるということだね。
こんなの考えて正しい思って信仰しても、ああいう人だと一緒になるわけなんですね、あの大会の中では。
いやだからいつも言うように難病法輪華経の命を持ってても難病法輪華経の命を持ってるっていうことが自覚できないと持ってるんだけど持ってないと一緒、うん、100円持ってても100円をどこに置いたか分かんないで取り出すことができなかったら持ってないと一緒っていうことなんですね。だから大聖人はその持ってないと思い込んでる人に持ってるんだよっていうことを教えるっていうことが釈服なんだということなんですね。
まあどういう言い方してきても大会の中に入ったら何とも感情度になる、
うん、だけどその大会に入ってもその持ってないって思うその人たちはその南無法蓮華経の方によってその救われるっていうことはないよね。持ってないんだから、持ってないって思い込んでんだから、うんうん、そういうことなんですね。だから本当に大聖人の教えは自分たちのその信仰している団体を大きくしようとかそういうことじゃなくて、このことをその一切の人に知ってもらいたいと、それを高専ルフって言ってるわけですね。創価学会みたいに創価学会を大きくしようと、大きくすれば高専ルフだっていうふうに思い込んでる人たちっていうのは組織の高専ルフ、教えの高専ルフじゃないですよね。だから組織の高専ルフっていうことはその大聖人の仏法によってはありえない。必ず敵を生みますよね、組織の高専ルフを目指せば、うん、そういうことなんですよね。だからぜひそういうその気持ちでね、その信仰を大事にしてもらいたいと。だから本当に分かんないこととか、分かったつもりでもまた迷って分かんなくなったこととかいうことはね、本当にしつこく聞いてくださいね。私も人間だから時にしつこいなと思う顔をすることがあるかもしれないけど、だけど何遍でも聞いてちょうだいね。何遍でも。分かってないのに分かったふりをすることが一番恐ろしいことだからね。何でも聞いていただきたいと。こういう説明をすれば分かんないか分かんないけど、こういう説明すれば分かるっていうこともあるからね。うん。だからそういう意味でもう本当に何遍でも聞いてもらって、お互いに何遍も聞いて何遍も答えることの中でその見出していかないといけないことですからね。よろしくお願いします。